国民健康保険の医療費が高額になる人へ。限度額認定証とは、入院などで医療費が高額になるときは、申請月の初日から利用できる限度額認定証を交付しますので申請してください。同月内の1医療機関などでの上限額は別表をご確認ください。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も安くなる限度額適用標準負担額減額認定証を交付しますので、乳幼児医療、心身障害者医療、一人親家庭等医療の受給資格者証などをお持ちの場合も申請をしてください。高額療養費とは、同月内に医療機関などの窓口で支払った一部負担金が高額療養費自己負担額を超えた場合に高額療養費として支給します。該当者には早ければ診療月の2ヶ月後に申請書を送付しますので申請してください。なお、令和5年4月該当分から一度申請をすると次回該当分からは自動的に口座へ振り込まれる支給簡素化制度が開始しています。詳しくは問い合わせ先へご連絡ください。限度額認定証の未申請提示できなかった場合も対象となります。食事代は対象となりません。限度額認定証、限度額適用標準、負担額減額認定証の更新。現在お使いの認定証は7月31日まで有効です。7月中旬に更新の案内を送付しますので、引き続き認定証が必要な場合は再度申請してください。先に紹介した別表です。国民健康保険高額療養費の自己負担限度額。70歳未満の人、国民健康保険税に滞納がある場合には申請できません。所得区分、総所得金額等、あ、901万円超え、自己負担限度額月額、25万2600円プラス、医療費から84万2000円を引いたもの ×1%。総所得金額等、い、600万円超え、901万円以下、自己負担限度額月額、16万7400円プラス、医療費引くことの55万8000円 ×1%。総所得金額等、う、210万円超え、600万円以下、自己負担限度額月額、8万100円プラス、医療費から26万7000円引いたもの ×1%。総所得金額等、え、210万円以下、自己負担限度額月額、5万7600円。所得区分を、住民税非課税世帯、自己負担限度額月額3万5400円。総所得金額等とは、総所得金額から基礎控除43万円を引いたものです。70歳以上、75歳未満の人、一般現役並み3の人は申請が不要です。適用区分、現役並み、所得区分3、課税所得690万円以上、外来プラス入院世帯ごと、25万2600円プラス医療費から84万2000円を引いたもの ×1%。適用区分減益並み所得区分2、課税所得380万円以上、外来プラス入院世帯ごと16万7400円プラス医療費から55万8000円引いたもの ×1%。適用区分減益並み所得区分1、課税所得145万円以上、外来プラス入院世帯ごと8万100円プラス医療費から26万7000円引いたもの ×1%。適用区分一般所得区分、課税所得145万円未満、外来 個人ごと1万8000円、外来プラス入院世帯ごと5万7600円。適用区分、住民税非課税、所得区分に、住民税非課税世帯、外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと24600円。適用区分、住民税非課税、所得区分1、住民税非課税世帯、年金収入80万円以下など、外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと1万5000円。世帯収入の合計額が520万円未満、一人世帯の場合は383万円未満の場合や、旧正しがき所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。問い合わせ先は市民課国保年金班、電話番号 955-1113、また各支所市民生活課市民生活班へお願いします。後期高齢者医療費保険者証の更新、保険料の納付。被保険者証が届きます。現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日までです。令和5年8月以降に使用していただける被保険者証は7月下旬にお送りします。8月以降に医療機関などを受診するときは、必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。令和5年度保険料について、令和5年度後期高齢者医療保険料の決定通知書と納付通知書を7月中旬から送りますので、納付方法などをご確認ください。なお、令和5年度の保険料は次の通りです。保険料率は県内均一で2年ごとに見直しをしています。岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料、令和4年5年度年額。一人当たりの保険料、限度額66万円は、均等割額4万7500円プラス、所得割額、所得から43万円引いたものかける 9.5%、所得割率。一人当たりの保険料は100円未満を切り捨てます。保険料は年度4月から翌年3月までの12ヶ月で計算され、年度の途中で加入した場合は、加入した月から計算されます。所得とは、雑、年金所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額を言います。遺族、障害年金などは除きます。問い合わせ先は、市民課国保年金班、電話番号 955-1113、各支所市民生活課市民生活班です。高齢者の熱中症に注意してください。梅雨明けの蒸し暑くなる時期には、体が暑さに慣れていないため、例年熱中症による救急搬送が急増しています。熱中症は予防や早期処置が大切です。熱中症とは、高温、多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことです。主な症状としては次のものが挙げられます。1、軽度の症状、めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗。2、中度の症状、頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感。3、重度の症状、意識障害、痙攣、手足の運動機能、高体温。熱中症患者のおよそ半数は高齢者、65歳以上。思い当たることはありませんか？こまめに水分をとっていますか？喉の渇きを感じない、夜中にトイレに行くのが面倒だ、など。高齢者は加齢により喉の渇きに対する感覚が鈍くなります。このため、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をする必要があります。また、 体に必要な水分の補給を我慢することは特に危険です。エアコンをうまく使っていますか？エアコンは体が冷えるから嫌だ。エアコンなどが使えない、など。エアコンや扇風機は温湿度設定に気をつけたり、体に直接当たらないよう風向きを調整するなどの工夫をすると、体が冷えすぎず快適に使うことができます。また、シャワーや冷えたタオルにも体を冷やす効果があります。暑さに強いから大丈夫？暑さをあまり感じない、汗をあまりかかないなど、高齢者は暑さに対する感覚が鈍くなり、発汗など体から熱を逃がす機能も低下します。暑い日は無理をしないで、室内でも温湿度計を置き、部屋の温湿度が上がりすぎていないか確認しましょう。部屋の中なら大丈夫？部屋の中では熱中症対策をしていない、夜は特に注意していないなど、熱中症は室内や夜間でも多く発生しています。すだれやカーテンで直射日光を遮る換気をして、屋外の涼しい空気を入れる、エアコンなどを使用するなど、部屋に熱がこもらないように常に心がけましょう。熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です。問い合わせ先は、介護保険課地域支援班、電話番号 955-1460 です。これで情報ボックスを終わります。